今日はある日本で行われた野球の試合をですね、皆さんにご紹介したいと思います。非常に有名な野球の試合で語り継がれています。時は2014年6年前7月27日高校野球石川大会、石川県大会の決勝戦でその事件は起こりました。対戦したチームは、小松大谷高校という高校と星稜というですね、野球が非常に強い高校が決勝戦、石川県の決勝戦で、行われたわけです。ご覧の通りに大谷高校はですね、1回の表1点、2回の表5点、4回の表1点、5回の表1点、5回ですでに8対0だったわけです。星稜高校の監督は心の中で口に出しませんけれども、2回の裏で負けたなと監督はですね思ったそうなんです。ところが9回裏、つまり8対0のままワンアウトぐらいだったんです。そして起こりました。9回の裏、星稜高校は一挙に9点を、上げて、そしてこの試合8対9で星稜高校が、優勝して、甲子園に行ったわけです。翌日の新聞、左上、決勝史上初大逆転サヨナラ星稜高校、非常にですね有名な試合だそうですね。はい、何を申し上げたいかというと、皆さんの人生これから大逆転が起こると思いますか？皆さんの人生が今までどうであったとしても、天の神様は皆さんの人生の一番最後に大逆転を用意してくださっているとこの聖書は語っているわけであります。今日の話はこの大逆転、すべての人々に起こる大逆転、信じる者たちに、そして神様を信頼し御言葉の上に立って進もうとする人に神様が用意くださっている大逆転、イエス・キリストの再臨について学んでいきたいと思います。今日のお話はこんな流れであります。一体このイエス・キリストの再臨の時に何が行われるか、そしてその再臨はどんな人たちが見てもやっぱり正義なのか、そしてそんなことを信じる人々がこの世界に、そんなイエス・キリストの再臨を信じる人たちが一体どのぐらいいるのか、それはいつなのかということをですね、お話をし皆さんに考えていただきたいと思います。一番最初にですね、今日で11回ぐらいだそうですね。マラソンで言えば折り返し地点のところに来て、私もですねちょっとへたばっていましてですね、さっきこの段を上がる前にですね鼻血が出てきましたね。鼻血が流血騒ぎになって、でのぼせたんじゃなくてですね、ちょっと身だしなみに行って鏡の前に来ましてですね、小さなハサミで鼻毛を切ろうとしたわけです。エチケットですからね。そしたらギッって言って中身を切っちゃったわけ。ボーってね、そんな流血騒ぎ、何の話か分からなくなりました。何の話でしたっけ、で11回話してきたんですけども、11回、ぜひ前のお話を見ていただきたいと思うんですけども、11回で私はですね、ところどころにこの再臨の話を実は、こう放り込んできたわけです。はい、こんな話を、一番最初の初回にいたしました。3分しかないなら聖書の3箇所を読みなさい。その3箇所は聖書の一番最初のページの一番最初の 行、そして3分しかないならば2番目、一番最後のページの一番最後の行、ね、それはこうであります。一番最後の聖書、黙示録、一番最後の行は私はすぐに来る、この言葉であります、ね、つまり聖書は一番最後に苦しみや悲しみや罪が覆っているけれども、聖書の一番最後にはそれらがなくなる、それらが地球上から消えていく、なくなる日が来るんだ、それが再臨なんだという話をしたはずであります。覚えてる人2人覚えてますね。はい、こんな話もしました。昨日の話であります。ビートたけしさんっていう人がこう言いました。復習ですよ、全部。キリスト教の神様も、神は愛なりってんだったらもう一回くらい現れてくれて、この世の中、こんなぐちゃぐちゃな世の中をどうにかしてもらいてえな、それが愛ってもんだと思うよとある雑誌でお語りになったわけです。いや、ビートたけしさんがそうおっしゃる前から天の神様はこの世界をどうにかしようと思ってる。昨日の話です。またこんな話をいたしました。それは人は死んだらどうなるかっていう話の中で、中で最後に死は眠りであって目が覚める時がある、それが再臨の時だ、イエス様は眠っている人たちを起きなさいと声をかけてくださる、これもお話ししたわけであります。はい、次のような話を昨日かな、いたしました。昨日の話は歴史の話です。はい、この象の話をしましたね。そして、人間が作り出したこの世界の終わりに、人手によらずに切り出された石が、足首のところに飛んでくる、そしてその人間が作り出したものが砕かれる、しかし神様は大きな、小さな石が大きな石の なって神様は一つの神様の国が、神様がお立てになる永遠に続く世界を作ってあげてくださる、作ってくださる、これが再臨だ、まあ、こういうふうにしてですね、私はまあ意図的にいろんな話にですね、再臨の話を散りばめて少しずつ、話させていただいたわけです。今日はその再臨というのはイエス・キリストがもう一度おいでくださるという、再臨をまとめてお話ししてまいりたいと思います。まずあの有名な最後の晩餐、レオナルド・ダ・ヴィンチで有名なあの最後の晩餐の、つまり最後の食事会の時にイエス様はお弟子さんたちに、ね、私は去っていくけれども行って場所の用意ができたならばもう一回来ます、また来る、あなたたちを迎えようと、イエス様自身ももう一回来ると約束なさったわけです。イエス様が天にお帰りになる時も、天使たちが、そばにいた天使たちがこう言いました。天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。復活なさったイエス様がお弟子さんたちの前で、ちょうどウルトラマンがですね、天に昇るようにシャッ、そういうこと言うもんじゃないですって注意されたことありますけども、シャッってですね、目の前で弟子たちの前でこうやって天にうわっって昇っていく、その昇っていくのをあなたが見たのと同じ様子で天からおいでになる。イエス・キリストはこの世界に2度おいでになる。1度目はこれです、ね、 ちょうど今から2000年ぐらい前に、あの馬小屋で、ね、マリアさんから赤子イエス・キリストがお生まれになったわけです、ね、はい、クリスマスの日、あの時においでになった。2回目はまだおいでになりませんけども、これから間もなくイエス様はおいでになる。なんで一挙にガッて来ないの？聖書はこう言います。ヘブライ9の28、なぜ一度においでにならないかっていうと、神様はちゃんと順序を立てておいでになるわけです。読んでみます。キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためでなく、ご自分を待望して待っている人たちに救いをもたらすために現れてくださいます。ちゃんと書いてあります。一度目は何のためにクリスマスにおいでになったのかっていうと、全ての人々の罪を全部背負って十字架で死ぬために、十字架にかかって亡くなるためにおいでになったんだ。イエス・キリストは死ぬために、私たちのために、死ぬためにおいでになったんだ。2回目はこれからは救いをもたらすため、救いを完成するためと予言してあるわけです。昨日は歴史のお話をいたしましたけれども、この厚さ5センチぐらいのこの聖書はですね、5分の1は何が書かれているかというと、いろんな歴史的なことがいっぱい書いてあるんですけども、出来事が書いてあるんですけども、5分の1は予言が書いてあるんです。予言、昨日話しました、ね、まだ起こってないけども、こんなことが起こるよと前もって告げているのが予言であります。5分の1は予言、その予言の3分の1はイエス・キリストが何をなさるかの予言なんです。ついてきてますか ね、予言の3分の1はイエス・キリストに関する予言なんです。そして、はい、頭回りますかね。イエス様がクリスマスの日においでになるっていう予言は109あるんです。でも再臨はその倍もあるんです。分からなくなりましたでしょう、ね、はい、後で考えてください。それほど、何が言いたいのかっていうと、それほどですね、この再臨のイエス様がもう一度世の終わりにおいでになるっていうのは、それほどたびたび聖書の中に繰り返されているんです。ある人たちは、ある聖書学者たちはですね、25節に1回の割合でイエス・キリストがおいでになるということが繰り返し繰り返し、25節っていうのはですね、聖書パッと開いたらそのページに1回ぐらい書いてある、それぐらいですね、聖書の中にイエス・キリストがもう一度おいでになる、もう一度おいでになるということが繰り返されてるってんです。数え方にも、確かに数え方にもありますけども、ある聖書学者はなんと、もう一度おいでになるっていうのが2500回ぐらいあるって。では2回目、1回目は誰も知らないうちにこそっとユダヤのベツレヘムって小さな村の、そして、ま、村外れの小さな馬小屋で赤ちゃんとして生まれた、静かに生まれた。じゃあ2回目はどうなのかということです。重要な聖句がさっき見たこの聖句です。お弟子さんたちの前からイエス様が天にパッて登っていった時のあの言葉、もう一回言いますよ。これ大事なんです。あなた方から離れて 天に挙げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が今見た、今見た、今見たのと同じありさまでおいでになる。これとっても重要な聖句だと思います。イエス・キリストはどうやっておいでになるかっていうと、どっからかひょって現れるんじゃないって言うんですよ、ね、はい。ヨハネによる福音書の1章の7節に聖書は間違うことなくはっきりとこうしておいでになる。見よ、その方が雲に乗って来られる。え、うちの奥さん、うちの奥さんですね、最初にこの言葉を聞いたときに思わず牧師さんに尋ねた。雲に乗ってくる、雲から落ちないんですか。これ有名なお話ですよ。 我が家では有名な、うちの奥さん雲に乗ったら落ちるでしょって言ったんです。いい奥さんですよね、正直な、ね、そう思いますもん。そしてもう一つ不思議なのは、雲に乗っておいでになるすべての人の目が彼を仰ぎ見る。これも不思議でしょ。何が不思議ですか。皆さん考えてくださいよ。ほら、地球の今左からイエス様がこうやっておいでになるならば、ブラジルの人見えないっしょ。ブラジルの人なんて、こういうこと言っちゃいけない、ブラジルの人イエス様が来ましたと思いますでしょう。普通思いますでしょう。この2つの疑問、思う人、正常な人は手を挙げるね、はい。しかし聖書はそう書いてあるんです。天は巻かれるように消えていきって書いてあるんです。何が起こるかわからないけども、はっきりしていることは全ての人たちがそれを見るって。え、来たの、来たの、いつ来たのって、そんなことを言う人はいないって。全世界の人たちがどこに住んでてもそのイエス・キリストを見るって、目撃するって言うんです。分かりやすくですね、画像化いたしますね。はい、ピッ、あ、音出す方がいいね、音出します。ピッ、東の空に手のひらぐらいの白い雲が現れて、それが私たちのところにどんどんどんどん大きくなって、どんどんどんどん大きくなって接近してくる。雲の上にはイエス様がいらっしゃる。それがどんどんどんどんどんどんどんどん接近して、そしてそれは全ての天使たちを従えてくるですね、天使の群れが雲に見えたんだ。これ制作するまでですね、だいたい1時間ぐらいかかりますね。まあ、私の技術ではこのぐらいです。こういうふうに書いてあるわけです。何が起こるか、私が作った話じゃないんです。第一テサロニケの手紙の4章の13節から18節に、今私が申し上げたこと、それから今から私が申し上げることがこの聖書に書いてあるわけです。ちょっと読みます。4ページ読みますね。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主がこらえる日まで生き残る私たちが、眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち会津の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下ってこられます。するとキリストに結ばれて 死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者たちが空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい。難しいでしょ。難しいのはみんな画像化します。いきますよ。この言葉通りに、この言葉通りに書かれている言葉通りに、作るとこうです。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえ、神様のラッパが鳴り響くと、イエス様自身が天から下ってこられます、ね、でこの時に再臨まで生き残っている神様を信じる人たち、神様に信頼する人たちと、もう一つ、もう一つ、ね、イエス様を救い主として信じて亡くなっている人たち、眠りについている人たち、二通りの人々がここに書かれているわけです。するとイエス様がおいでになると、イエス様が眠っている者よ起きなさい、死者の中から立ち上がりなさいとの声によって、一瞬のうちに、ね、一億粒の灰になった人たちも、あの火葬場で一億粒の灰になって行った人たちも、神様を覚えてくださって、その土の中から新しい体でよみがえり、朽ちないものに、ね、もう本当に健康体に神様が変えてくださって復活する。するとキリストに結ばれて死んだ人たちが、まず順序があるんです。まずその人たちが復活する。その時に互いにですね、はあ、よかった、本当に信じててよかった、再会をする。イエスが死んで復活されると、私たちは信じてます、本当だったんだって言って、私たちはですね、復活した人たちと喜び合うわけです、ね、これ何の絵だと思いますか。あ、書いてありますね。皆さんよく見てください。これはですね、アメリカの空軍で敵地へ派遣されるアメリカの兵隊さんを乗せた飛行機の中。アメリカはもういつも戦争をやっておりますのでですね、駆り出された青年たちがですね、こういう飛行機で戦地を送られるわけですよ。そしたら家族は心配しますよね、生きて帰れるかって。そして帰ってきた時の写真、お母さんも戦地に行ってたんですよ、ね、そしてもう二度と会えないんじゃないかっていう心の中に、それを覚悟を持って会えた時の写真です。よく私たちは見ます。パパが帰ってきたって言ってみんなで泣きます。父さんは戦地に送った息子と抱き合っていく、感激的な、これが私たちに起こるって書いてあるんです。大逆転が起こると言ってるんです。聖書は、死は残酷であって、どんなに仲良しの友達を引き裂き、どんなに仲良しな夫婦やそして親子を引き裂いていくわけであります。人類にとって最後の敵であります。しかしその死から私たちを解放してくださる。続きを分かりやすく画像化します。わざわざ断らなくたってもいいですよね、はい、ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。眼鏡がいらない、補聴器がいらない、杖がいらない、腎臓病も治る、髪の毛も生えてくる。何を楽しみにしてんだから僕なんか、はい、それからですよ、それから私たち生き残っている、再臨まで生き残っているものが空中でイエス様と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます、ね、 引き上げられます。引き上げられ、このようにして私たちはいつまでも主と神様と共にいることになりますというわけです。ん？順序があるということを覚えておいてください、ね、よく聖書を読みますと、もう本当に誰も間違うことのないこの順序で起こるということが分かってくるわけです。よろしいでしょうか。まずイエス・キリストを死んで眠りについた人たちが墓からよみがえって新しい体にしてもらって、神様が上に上げてくださる。そして次は再臨の時まで生き残っている人たちが雲に引き上げられて、はい、見よ、その方が雲に乗ってこらえる、その方が雲に乗ってこらえる、すべての人の目が彼を仰ぎ見る。どっかの地域で起こることではないというんです。全世界の人たちがそれを見るというんです。そして聖書の中にはそれを信じて待っていた人たちは必ず次のような言葉を語る、ね、イエス様がおいでくださっている時にそれを待っていた人たちは必ず次の言葉を語る。イザヤ書25章の8から9読みます。こう言ってんです。見なさい、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んだ、この方が私たちを救ってくださる、この方こそ私たちが待ち望んだ主、その救いを祝って喜び踊ろう。ネットを見てらっしゃる方、覚えておいていただきたいと思います。なんかネットの番組を見て、ちっちゃい眼鏡かけたちょっと頭の薄いちっちゃい牧師さんが、よくしゃべる牧師さんで、なんかネットの中で画面の中でいっぱいいっぱい言ってたけども本当だったって。彼が言ってたことは、聖書に書いてあったことは本当だったって。本当に大逆転を神様が用意なさってるわけです。そんなこと、そんな夢みたいなことを信じている人がいるのか。じゃあ信じている人たちの名前を今から挙げます。もちろん聖書の人物はそれを本当に心から信じて待ち望んでいた。エノクっていう人です。アダムから7代目見よ、主は無数の生徒たちを率いてこらえる。ヨブ、後の日に塵の中に私を立たせてくださる、そして私はその再臨主である救い主を仰ぎ見る。イザヤ書、神は来られあなた方を救う。みんな再臨信徒だったんです。待ち望む者、アドベンチストって言います。みんな聖書の人物は、パウロも救い主として来られるのを私は待っています。聖書の人物はみんな再臨信徒だったんです、ね、はい。パスカルもイエス・キリストの再臨を待ち望んでいた科学者だったんです。マルチン・ルター、ね、この世界に神様は終わりを告げてくださって、その時イエス・キリストがまた再びおいでになる、その日が近い。ジャン・カルヴァン、再臨信徒、熱心にイエス・キリストを待ち望むように、ね、主が御国の栄光を十分に表される大いなる日が近づいている。ジャン・カルヴァンは再臨信徒です。はい、ニュートンも再臨信徒だった。内村鑑三も再臨信徒、そして青年よ大志を抱け、北海道のクラーク博士、再臨信徒だった。そしてこの本をお書きになったお方も神様の救いを待ち望む方だったってことを皆さん ご存知ですか？中学2年の自分の娘が突然に消えたんです。このお母さん、早紀江さんは、ね、なんで消えたんだろうって、北海道の方で同じぐらいの娘さんの年齢の娘さんの遺体が上がったって言ったら、北海道まで行ったんです。沖縄の方で身元不明の女の子の遺体がって言ったら、そこまで行ったんです。今までどのぐらいの人たちの無残な姿、女の子の姿を自分の目で見て確かめたか分かんないほど行ったんです。で、後に彼女はお母さん、聖書を読んで、ヨブ記を最初に読んで、そして神様を信じたんです。この本の中でお母さん、早紀江さんはこんなことをおっしゃってます。洗礼、バプテスマを、イエス・キリストを信じてバプテスマを受けた年は計らずもいなくなっためぐみさんが20歳になった年でもありました。めぐみさんが20歳になった時に、私はバプテスマを受けたって聖書を読んで、私はこうしてなんとか自分を失わずに済んだのです。もちろん気持ちが動揺することは何度もありました。しかし不幸な結果になろうと、不幸な結果になろうと、不幸な結果になろうとっていうのを意味は分かりますよね。人は誰しも確実に死を迎えるのであり、その次、その時こそ私と恵みの魂は安らかに出会うと聖書の中に書いてあるので、信じられるようになったおかげで、この愛する者の復活、神様が救いを与えてくださることを信じられるようになったおかげで、私ははっきり覚悟ができたことは間違いありませんと、その文章の中に書いてあるわけです。あの横田さん夫婦のあの頑張り、あの強さ、そして優しさ、ご主人も最後にイエス様を信じるわけです。それはどこから出てるかっていうと、このイエス・キリストを信じる信仰から出てる、そしてこの希望を持ってるからこそあの運動を続けられるわけです。さて、このイエス・キリストはの再臨は正義でしょうか？どこから見ても正義でしょうか？誰もが文句を言えないほどの正義性を持ってるでしょうか？はい、アメリカの哲学者のジョン・ロールズさんっていう人が一生かかって彼が研究したテーマがあります。それが正義について。この哲学者はですね、正義とは何か、しかも全ての人たちが納得する正義というものが果たしてあるかということを研究なさったわけです。彼のテーマは正義であります。しかも誰かが主張している正義じゃなくて、いいですか、誰もが納得する正義が世の中にあるかってことを研究なさったわけです。ね、誰もが納得するっていうのは、ね、どんな国の人たちも納得する、どんな資本家も王様も独裁者も、そしてどんな泥棒さんもお医者さんもですね、どんな人たちも、それが正義だって納得する正義があるか、絶対的な正義があるかって。だって仮面ライダーだってあれだけ戦っているのは仮面ライダーの正義なんですよ。でもショッカー、大丈夫ですかね、ショッカーにはショッカーの正義があるわけです。でもこの先生がですね、考えたのは全ての人に当てはまる納得する正義であります。そして答えをこう出しました。彼の答え、真の正義とは最も不遇な人たちのためになるか どうかの発想、簡単に言えば最も不幸な人、最も弱者の立場から見てその人を救うか。聖書も同じなんです。聖書もですね、唯一の正義はこれだって聖書自身も言ってるんです。正義とは弱者や孤児のために裁きを行い、苦しむ人、乏しい人の正しさを認めよう、弱い人、貧しい人を救い、神に逆らう者の手から救い出せ。つまり唯一の正義というのは、それは一番辛い思いをした人、一番夢を諦めてしまわなければならなくなった人、一番会いに生きようとしたけども報われなかった人、一番不条理の中で耐え忍んできた人たちを救うのが本当の正義だって言うんです。サイリーンはまさに皆さんに見ていただいているこの人たちを救うためなんです。そのためにサイリーンがある。いかがでしょうか。だからこのサイリーンは、ね、本当に権力を振り回している人たちにとってはこのサイリーンは不幸であります。でもある人たちには幸いです。不幸と幸いが一緒に来るんです。滅びと救いが一緒に来るんです。必ず来ます。その時に皆さんはどちら側にいるかと聖書は言ってるわけです。はい。でここでちょっと疑問があります。疑問、こんな話をさせていただくとですね、私も何度も次の質問を受けました。きっとネットの奥で聞いてらっしゃる方々はですね、次の質問を頭に浮かんだことがあると思います。その疑問は、それじゃあさ、河原先生、イエス様を信じる機会やチャンスや聖書を読むチャンスがなく眠りについた死んじゃった正しい人の人生は、人は救われないんですか。キリスト教っていうのは聖書を読んで信じた人だけ救うんですか。だって聖書のない時代に生きた山形県の山奥にいた本当に仏のなんとかさんっていう、そのすごいもう自分のものを全部人々に提供した人ってもういっぱいいるじゃないですか。キリスト教を知らなかった人はどうなんですか。やっぱりダメだって言うんですか。考えられたと思いますよ皆さん。でもね、ちゃんと聖書には神様はそれらの方々をも大切にして公平に扱ってくださる、書いてあるんです。どこに。ローマ2の11のから16、はい、メモする。後で読んでくださいね。ある人がこう言ってます。とってもいい言葉です。裁きの時、二つに分けられる時にね、こう再臨の時、裁きの時、キリストから褒められる者たちはね、よくやった、忠実なしもべよって、イエス様から褒められる人たちは神学についてはほとんど知っていなかったかもしれないが、彼らは救われる。なんで救われるかって、彼らはイエス・キリストの原則を心に宿しながら生きてたって。いいですか。聖書も知らなかった、イエス様を信じる機会もなかった。でもイエス様がおっしゃってる、人を愛しなさい、神様を愛しなさいと生きた人は再臨の時に救われるって言うんです。こんな言葉もあります。キリストがご自分に引き寄せておられる大切な人々を、私たちは全く見込みのないものだと考える危険がある。あの人救われないなって、あんなことやってたら救われないな、あの人救われんなって、そういうふうに思っちゃうって。隣人たちからは全然天国に入ると思われなかった人々が多く天国に入ることであろう。私たちが見下げてバカにして、 あんな人はと思って指をさしている人の中に、ね、救われる人たちがいっぱいいるって。あがなわれた者たちの中には、再臨の時に救われて天国に行く人たちの中には、 人生の最後の時にキリストを受け入れた者たちもいる。信じる前に信じますっつって、最後の瞬間に信じますっつって病院で泣く、眠りをつかれる。死ぬ時に救いの計画を完全に理解 していなかった者たちは天国において教えを受ける。だから蘇った時に誰が私を救ってくださったか知らない人たちも多いんですよ。イエスっていう方が私を救ってくださったんですかって初めて天国で知る人もいるんです。神様は公平な方です。完全に公平な方なんです、ね、そういう疑問が私たちに湧いたら教会に来て電話かけて疑問をどんどんぶつける、ね、二宮先生だとか松田先生だとか高崎先生だとか答えてくれる。絶対逃げない。ちょっとすみませんね、あと15分ね。ちょっとお水を飲むときは右に構えて、うまい、ね、さあ、あと15分ね。じゃあそのいつ来るんですか、関心があるでしょ、ね、聖書はこう言ってるんです。いつその再臨が、全ての人たちが見る再臨はいつ来るんですか。聖書の答え、その日その時は誰も知らない、ただ父なる神様だけがご存知だ。知っていた方がいいか、知らないで行こうがいいか、知らない方がいいんだって言うんですね。なぜかっていうと、その日その日その時を知っていたら私たちは時をうまくコントロールできない生き方になるって言うんです、ね、はい。その時は知らされていないが、でも近づいていることは分かる、ね、イチジクがだんだん葉が柔らかになって葉が出るようになると、あ、そろそろ夏が近づいたと分かるようにね、誰でも分かるように今から申し上げることが起こったら、もう戸口までイエス様がおいでになるのが近づいて、どんな印か、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くって、ね、でも戦争で世の中が終わるんじゃないって書いてあります。あとどんな印が行われるかっていうと、民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、ね、どっかの国とどっかの国が戦うだけじゃなくて、その国の中で民族の争いがあって、ね、内乱が起こるって、それどこでも起こるって、そして飢饉や地震が起こるだろうって、方々で起こるだろうって、全世界的に同時に起こる。こんなコロナのことを誰が想像しました、ね、各地でポンポンって起こってきた。しかし同時に世界で一緒に同時にこんなことが起こったわけです。イエス様は次に、偽預言者も大勢現れて多くの人を惑わす。イエスキリストの再臨は、救い主の再臨は雲に乗っておいでになるって書いてある。ところがあるところに突然登場する。つまり偽キリストの再臨もあるって言うんです。偽キリストの再臨もあるって言うんです。でも真の救い主は雲に乗っておいでになる。覚えておきたいと思います。はい。その時多くの人がつまずいて互いに裏切り、憎みを合うようになる。憎しみ、誰かを許せない、恨み、心いっぱいにしておいてはいけない、世の中に捕まっちゃいけない、ね、 世の中のその考え方からですね、身をよじりながら私たちは逃れなくちゃいけないって書いてある。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える、十戒を守らなくなるので愛が冷えるって言うんです。愛はなぜ冷えるか、それは神様の戒め十戒を守らなくなるから愛が冷えるんです。いいですか。愛が冷えるから悪いことするんじゃないんです、ね、ですからイエス様がおっしゃったこの9つぐらいのことが見えたら、もう間近にイエス様が戸口までおいでになってるんだって。まだまだまだまだですか。私たちがニュースを見ててこのイエス様がおいでになるっていうのはまだまだですか。そんなことないですよね。はい、この講演の中に11回の中でノアの箱舟と大洪水の話も しました。イエス様はイエス・キリストがおいでになる時はノアの時代とそっくりだっていう話をしたわけです。覚えてらっしゃいますか、ね、聞いてらっしゃらない方はですね、ノアの洪水の話をどうぞ一回ご覧になっていただきたいと思います。ノアの時代には3つの特徴がある。徹底的な無神論、神様を信じている人をみんなバカにしたって、笑い者になったって。2、徹底的な快楽主義、底なしの快楽まで人間は行く。そして徹底的な生命軽視、人の命も自分の命も何とも思わない、人を傷つけて人の心も柔らかい心を踏みにじっていく、でも顔色を一つ変えないで踏みにじって汚い言葉を相手をそれで倒す。ノアの時代と同じだって。ノアの箱舟の一番焦点はもう一回言いますよ、救いと滅びが同時に来たんです。救いと滅びが同時に来たんです。よろしいでしょうか。再臨もそうなんです。救いと同時に滅びが来るんです。二つに一つしかない、箱舟に入るか、ね、再臨の時に救いを望もうとしなかった人たちはちょっと字が違ってますね。救いを望もうとしなかった人たちはどうなるか読みませんが読んでください。救いを提供されている神様がどんな人生を今まで送っても、ね、私を信じなさいって、そして委ねなさい、それだけだ。でもそれも望もうとしなかった人たちはこういうふうになるって書いてあるんです。そしてこの世界に作り上げられたものはその日天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこに作り上げられたものは暴かれてしまう。このようにすべてのものは滅び去るのであるから、あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。もうご存知でしょう。どんなに私たちが持っていても天国に持っていけるものは品性しかないんです。ん？天国に銀行ないんです。私たちがどんなに持っていても持っていけないんです。はい、そして再臨の時にこの世界を本当に毒したこのね、いろんなこう物質、何年経っても消えないような物質を神様は掃除してくださるっていうわけです、ね、夜回りは言う、朝が来ます、夜もまた来ます。つまり再臨はノアの箱舟と同じように、人によっては ある人にとっては希望の朝、でもある人にとっては夜、これが同時に来るんです。光の方を選んでいただきたいと思うのであります。はい、はい、ちょっと、画像をですね、皆さん見ていただきたいと思います。橋がかかっております。よくご覧ください。今右の方から一人の旅人が橋を渡って向こう側の町へ行こうとしています。彼は橋を渡る間にきっと橋の上でいろんなことを経験したと思います。悔しい思いをしたかも分かんない、辛い思い、そして夢が叶えられなかったかもしれない、夢を諦めて泣かれたかも分かんない、とにかくいろんなことを体験しながら橋を渡っていくわけです。でもいろんなことにあったけど、彼は向こう側に、向こうの町へ行こうとしてるんです。私が何を言おうとしているかもうお分かりだと思います。そう、イエス様の言葉に望みを置く人たちは、神様がご用意してくださっている向こう側、天国へ行こうとしているのです。そういう意識を持って歩む者にとっては、そういう希望を持って歩む者にとっては、橋の途中で起こったことは気にならなくなるんです。橋の途中で何を失っても、何が叶えられなくなっても、人からどんな屈辱や不条理や受けても、それはみんな橋の途中のこと。悲しくて辛いことだけじゃなくて、自分が犯してしまった過去のことも神様から許されて、もう旅先のこと、どんなトロフィーをもらっても、どんな名誉的なものをもらっても、もうみんなが自分を褒めて拍手しても、それも旅先のことなんです。最終地は向こう側なんです。再臨が私たちを迎えて天の御国に行くんです。全部旅先のことなんです。この世で何を失っても、本当は全然失ってないんです。それを本当にゴミのようになるようなですね、本当に素晴らしいものを神様は私たちのために持ってらっしゃるんです。大事なことは何かって、目標を持たなくちゃいけない。自分は何をしようとしているのか、どこへ行こうとしているのか、それが決まってないから、私たちは小さな石につまずいて真理を捨てたりするんです。いいですか。目的をはっきりしていないから、どこへ行こうとしてないから、私たちは人の言葉が気になり、そしてつまずくわけです、ね、勢いよく目的を持って進むべきであります。私が作った線量、時がない、長々と説く牧師さん、あ、ちょっと笑ってくれましたね。ブースの中から笑い声が聞こえて、ね、ずいぶんよく話す牧師さんねって、あのなんかこう手紙が届いて、メールが届いておりました。しゃべんないと、ね、いけませんので、最後の言葉です。最後の話、女の子が夢中で漫画を読みながら歩いてました。女の子が夢中で漫画を読んでた、もう夢中になったんです。ところが漫画の中で主人公が敵にやられちゃうわけです、ね、あ、もうこれはおもなじみですね。漫画というのは、一つの敵がやっつけたら次の敵が、やってきて、それを打ち破ったら次の敵っつって、ワンピースでも、わかんない、もういろんな漫画はですね、次から次が現れるわけですよ、ね、まあ、それを解決しながら行くのが面白いんですけども、この女の子まだちっちゃいから、漫画の中の主人公がピンチで、 彼女はですね、いやどうなるんだろう、どうなるんだろう、この主人公は一体どうなるんだろう、助かるんだろうかって言って、やっちゃいけないことを彼女はしたわけです。やっちゃいけないことというのは、もう心配で心配でたまりませんので、彼女がしたことは、最後のページを、漫画の最後のページをめくって、一体主人公がどうなってるんだろうかを見ようと思ったわけです。そしたら漫画の一番最後のページに、主人公は家族と一緒に、よかったよね、よかったね、あっていうシーンで終わってるんです。女の子はそれを見て、それを見て、あ、やっぱり大丈夫だと言って、大丈夫だと思って、元のページを広げて、そのページの中で、そのページの中で苦しんでいる主人公にこう言った。あなたがね、もしね、最後はどうなるかを知っていたら、そんなに怖がらなくたっていいのにねって言った。わかります？ね、大丈夫だからって、最後はちゃんとなんとかなるんだからね、落ち着きなさいとかなんか言ったんですよね。聖書の最後のページはこの言葉で終わってるんですよ。聖書の最後のページはこの言葉で終わってるんですよ。見よ、私はすぐに来る、私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。頑張った人、ね、十分与えられていなかったにもかかわらず、小さな幸せを感謝して忠実に生きた人に神様は報いてくださるんです。以上、すべてを証しする方が言われる、しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。